ダースベイダー DJ オショーのはぁ、
ビヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ
ヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨヨ
ヨヨ
まあまあは好きじゃねえよ多分その間を取ってのまあまあは全然ビヨンお前ビヨンセとか CD 持ってるか。
いや CD は持ってるよ。
持ってる
持ってる持ってる、あ全部持ってる。
結構好きじゃん。じゃあ
うん、あれも持ってるよ、あの3人組だった頃の
ディスティニーズ・チャイルド。
ディスティニーズ・チャイルド。シングル、ディスティニーズ・チャイルド。
あ、むちゃくちゃ好きじゃねえかよ、じゃあ。それ胸張ってく
れよ。ノーノーノーノーとかって、ワイフィーズがプロデュースしたやつとかも。
ああ、まあ、キッとしたよね。うんうん。
ビヨンセ。ビヨンセはだって、オースティン・パワーズの、サントラの主題歌の、
うん。
ビヨンセが歌ってるやつも持ってる。
オースティン・パワーズ懐かしいな。
オースティン・パワーズの主題歌をビヨンセが歌ってる時があって。
おお、あれは コメディ映画かなんかだよね、あれって。
そうそうそうそ う, そう。
あ、ガキリンジャー DJ オショーです。どうもどうも。
誰だ、お前は。
いいんだよ、ビヨンセについてちょっとすっごいなんか上辺だけのトーク、さっきから俺らやってるけどさ。なんで今ビヨンセ、なんか話題あった、ビヨンセに。
いや、うん、いやビヨヨヨヨーンって言っちゃったから。
ビヨンセのビヨン、ビヨンはあの伸びるビヨーンの擬音じゃねえんだよ、あれ。別に
ビヨーンって言っちゃったから、
急に間抜けになるから。ビヨンセあの歌姫が、
うんせえしかなかった。
ドリフっぽくなっちゃうんだよ、ビヨンセ。じゃあビヨンセ、じゃああれ言っちゃう、もうヒップホップニュース。
ヒップホップニュースあんの、
言っちゃう、もう
最新ヒップホップニュース。
あ、今さ、まあ俺らが本当に20年ぐらい前とかはビヨンセって大体ヒップホップアーティストにフューチャリングしてさ、
うん、
まあもちろん自分らの自分のさ曲のクレイジーラブとかも大ヒットしてたけどさ、
うん、
まあ常にラッパーの近くにいるなんていうのディーバって感じだったじゃん。
ラッパーディーバ、まあだって JG の奥さんですよね。
まあまあね。でまあ今で言うとさ、まあいろんな女のラッパーとかさ、そういうシンガーとかいっぱいいるけどさ、うん、まあやっぱ一番人気っったら、まあカーディー B、
カーリー、まあ今ね、うん、うん、カーリー、ね、
まあ歌もいけるし、ラップもいけるし、も
かっこいいしね、
うん、でまあビジュアル的にももう大人気だし、まあ何せさ、あのオフセット、
うん、
旦那さんもうラッパー、ね、超絶ね、見事、うん、もう超絶人気ラッパーのこう夫婦なわけでしょ、あの二人は、うん、でその二人がさ、なんかね、まあ正式じゃないんだけど、ほぼ正式ぐらいに離婚するらしくてさ、
うん、あら、ほぼ正式に。
ほぼ正式。これなんでかっていうと、
うん、
あの、なんかアメリカの、そのなんか、うん、日本でいう家庭裁判所みたいな、
はいはい、
離婚とかさ、まあちょっと離婚、うちが揉めとかをやるような、うん、まあ、そういうとこのサイトが、次の裁判をやるときの、なんかこう、掲示板かなんか、なんていうの、そこに今日の予定みたいなの
を。裁判、うん、裁判をやりますよ、みたいな。
うん。ね、で、そこに、カーディー B の、まあ、本名をちょっと忘れちゃったけど、うん、と、オフセットの中、本名が書いて、うん、書いてあったらしくて、そこで判明したらしくて。
山田
って
。
山田、山田
山田太郎
さん。山田オフセットっていうの、あれ。
いや、山田オフセット太郎。
もうすごいなんかピン芸人っぽいな、それ。
ものす
ごい R1 感出てる。まあ、そんな二人がさ、まあ、出てたらしくて、うん、そこでなんかまあ発覚したらしいんだけど、うん、いや、俺はさ、やっぱさ、俺はもうカーディー B を信じてたわけよ。
どういうふうに信じてるの？
いや、これもうすごい、心を、もう胸を打たれたの。先月かな、うん、カーディー、まあ、結構さ、オフセットってこう、なんていうの、浮気しまくり男らしくてさ、
うんうんうん、
いや、もうモテモテラッパーだからさ、
うん、
で、その何、カーディー B が浮気された側っていうの、なんていうの、結構不倫された側みたいな扱いをこうアメリカではされてて、
うん、
で、ファンからはなんていうの、カーディー B は、お前黙ってるっていいのかみたいな感じで、変な攻撃とかされてたらしくてさ、
うんうん、こんな目にあってんのにみたいな。
そうそう、黙ってていいのかみたいな。
うん、
なんかすかわいそうなんだけど、カーディー B 奥さん側はね。
うん、
まあ、そんなカーディー B が、ツイッターで、
うん、
私は、その旦那のオフセットを、ことは好きです、みたいなことを書 書いたらしくて。
ほら。
で、その理由が、うん、私はオフセットの、まあ、旦那の好きな理由が、うん、オフセットが数学が得意なところです。
ほら。いや、もう、いろいろな点がね、それぞれだから、好きな。
まあ、まあ、これをね、額面通り受け取ると、俺もうなんてピュア、もう、小学生の恋のようなさ、なんていうの、
最高の得意な、山田くん、かっこいいみたいな感じ。やっ
ぱ算数得意な男とかさ、うん、足が速い男の子とか超人気だったじゃん、小学生の頃って。
え、そんな問題解けるのみたいな、ね。
そうそうそう、うん。やっぱさ、この、なんていうの、このピュアさ加減、やっぱカーディビー一途だなとか俺思ってたわけなの。
うん。
それで、なんか、ここに来てこんなことになってて、
うん、
そうなるとさ、俺はもう純粋にそれをカーディビーが、数学が私の彼が得意だからそこが好きなのなんて言ってんのを受け取ってたけど、
うん
うん、こうなってくると、なんていうの、数学が得意なのっていうのは、もうある種、なんていうの、こう、お金勘定が得意なのみたいなことを言ってたのかなとか、こう、推測もできるわけよ、なんか。
か、簡単な計算問題を間違えたのが離婚の原因かもしれない。
うん、すごい、レジ、スーパーのレジで。
オフセットに、あ、三掛け五はって急に聞いたら、え、14?
ちょっと待って、その夫婦間での会話ってどんな関係なんだよ。ねえねえ、あなた、三掛け五は?
あって、
え、三掛け五?みたいな。
もう一回、もう一回言ってます。もう
考えてんじゃねえか、その間に。むちゃくちゃ会話ねえぞ、お前。夫婦の間で掛け算九九のやりとりし始めたらもう、何にも話すことなくなってんじゃねえか。
三掛け六、四?え?ああ、五ね。
それ。よく小学生がよくやるずるい手口あったけど、
答えを考え
てる間に考えるって。考えてるって。
ああ、それね、それはね、確かに
やったら相づち多いみたいな。
あれ、
この裏技って今の小学生とかレーダーの娘とかもやってんのかな。
やるやる。
やってんのかな、やっぱ。
聞こえないふりするよ、一回。
あ、一回、ええみたいな。
え、何みたいな。
いやー、なんかいいな、懐かしいな、その感覚。
いや、うちはね、たまに抜き打ち九九とかをね、突然、ってやるから。
うんうんうん。
それで、
怖いな。
聞こえないふりとかするから。
一回、何みたいな。
あ、4ね今、うん、4ね、みたいな。
いやー、かわいいな、なんか。いや、でも感覚としては、それをやってたのって、ちょっと前って感じがするけど、
今
もう、やっぱ今もやってんだね。
オフセットとカーディー B の会話もそれです。
だから、オフセットとカーディー B、溜め切ってんじゃねえか、お前。でも逆に仲良すぎだよ、そんな。
仲いいよ、それ。はい、じゃあ次は。100÷32、あまりは。
ちょっと待って待って待って待ってくれみたいな。これは円満だよ、そこまで来たらもう。いや、ちょっと
3桁急に来るのやめてみたいな。
もう最高に仲いいな。もう何もなくても金がなくても平和そうだよ、そんな夫婦は。
まあまあ、だからね、ジョー君の読みのね、要は金感情って意味だったのかっていうのは、まあ、ラッパーですから、カーディビーは。もうお金儲けが得意っていうのを、数学が得意っていう言い換えはあり得るよね。
あり得るよね。なんかその、こう、嫌味というかさ、なんていうの、ちょっと洒落た感じに、なんて言ったのかな、みたいな感じに、急に思えてきちゃって、怖えな、やっぱり。
オフセットが金落としたもんな。財布落としたもん。
オフセットレベルのラッパーに金落とすって相当入ってると思うよ。
あんた金のことだけはちゃんとしてると思ったのに、最後は使った
のみたいな。いや、もう、それが、やっぱその、本当にお金勘定のこと言ってんだったら、本当に恐ろしいぐらい皮肉屋だよね、それは。もう、嫁姑の時になんか出てきそうなセリフだもんな。あなたはお金勘定が得意ね、みたいな、そういう。
もうね、本当にうちの嫁は数学が得意で嬉しいわ、みたいな、姑が言うやつの。
そうそうそう、なんかこう嫌みったらしく。うんうん。怖いと思ったよ、カーディービー。まあさ、これがまあ最近のヒップホップニュース、まあ、ヤング編ね。
ヤング編。
うん。これじゃあ、アダルト編行きましょう
か。アダルト編。はい。うん。
まあね、最近ね、サザビーズって知ってる?
ん?お店の、オークションの?
そうそうそう、絵画とかさ、
宝石とか、
はい、うん、まあ、そうそうそう、まあそういうネットとかでも今やってるんだけど、やっぱこうイメージ的にこうハンマー叩いてさ、うん、プライスダウン、
これよりもね、上いますか、今いくら出ましたけど、うん、みたいな、
まあ、うん、一番世界で古いオークションなんだけど、うん、それのそのオークションでヒップホップバージョンが今回開催されたらしくて、今週、はいはい、うん、それがね結構面白い商品が出てて、
うん、
これびっくりしたのが、うん、まあもう死んでしまったけども大スターだったらやっぱ2パックね、
うん、
2パックがこれはね16歳のだからもうラッパー成り立ての頃、
うん、
に
頭蓋骨、
頭蓋骨、お前でもむちゃくちゃ 後半どうやって歌ってたんだよお前カリフォルニアラブとかどんな状況で歌ってたの、生ハ川だけで歌ってたのかよ、
鎌倉にさ源頼朝の、うん、なんか子供の頃の頭蓋骨っていうのがあるらしくて、
怪しいなそれ
いや、それおっさんになっても同じ頭蓋骨だったんじゃねえのかみたいな
子供の時の抜け殻みたいになって大人になったら別な骨が出てくる、そういうことでしょそれって10代の頃の
頭蓋骨じゃないってことね、
頭蓋骨は1個しかねえから1人まあなんかその16歳の頃の2パックがその当時の恋人に書いたラブレター、
うん、お
ー、これがね、うん、それこれは再びオークションでこれびっくりしたんだけど、これ22通あって、それなんか一体誰が出品したのかって思うんだけど、い
や、もらった方ですよ、もらった、
まあ、これ自体のオークションはあのね、うん、トミーボーイってレーベルあったじゃん、
はいはい
うん、ヒップホップレーベル。そこの社長のモニカ・リンチって人が、まあなんかそのサザビーと共、うん、共同でやったんだけど、その2パックのラブレター、これがね、7万5千ドル。
あら
約790万、800万。うん。
1通？
いや、これ22通セットらしいんだよ。全巻セット。うん。
全巻セットで。
コンプリート。
まとめ買いすると800万円、うん、
いやでもさ、これはなんていうの、そのまあ受け取ったその元恋人さ、
うん、
まあ800万と2パックってもう一生返ってこない元彼のさ、うん、手紙、これ自分だったらどうする、800万の価値あるラブレター出す、
オークションにね、
うん、いやさすがに800万でもなんていうかさ、ちょっとこれ俺だったら出さないかなって思うけど、
うん、おしょうくんは80円で売るもんね、
俺の安むちゃくちゃ恥ずかしいわDJ おしょうのラブレター80円で、多分紙だって100均で買ったら原価下回ってんのはちょっと寂しすぎるな
22通で80円で
激安っていうかそれさ、出品したその元カノとかも全員恥かくからね、それ。値段は。
ええー、だな。
それ悲しすぎんだろう。まあこれがね、まあ800万とかで、他に出てたのが、
ね、うん、
まあ、ドクター・ドレ。
はい。
うん、ドクター・ドレが、うん、まあ、レッキンクルーって最初にやってた
の。80年代のね。
うん。うん、そのレッキンクルー時代に、
の頭蓋骨。
頭蓋骨だったから、一人一個なんだよ。今どうやってんだ、あいつ。ドクター、頭蓋骨成長しないから、こう取り出したりして子供時代とかないから。ドクター・ドレの頭蓋骨じゃなくて、ドクター・ドレの、レッキンクルー時代のなんか着てたね、スーツ。まあ、なんか、
あ、キラキラしたやつね。エレクトロヒップホップユニットだからね。
そうそうそう。あれが、
ロンドン
ね、これが3200万ドル。
ほら、
約340万円。
うん。
うんうん。まあまあ、なんか300万くらいだったら、ちょっと欲しい人いいんじゃねえのかなって、ちょっと買えなくもなさそうな金額っていうか。
ドクター・ドレが実際に来てた、使用済みってことですね。
そうそうそうそう、うん、現物。うん。
ちゃんとシールがついてるってことですよ、ドクター・ドレの。
ドクター・ドレのシールついてんのかな、どう、まあ。
いや、シール、シール。
あ、シール、うん、あ、汗とか
汗とか、体液。
まあでも、レッキンクルー時代だからもう30年以上前でしょ
?30 年前の体液が。
いや、もう結構風化して、なんていうの、もう、あんまり価値もないんじゃないのかな、やっぱ。
本人所蔵なの、それ。
これはね、これ、 だからどうなんだろうね、この辺は。だから一括してそのトミーボーイの社長だった
モニカリンチ、
モニカリンチがなんかこう、うん、やってんのか。でね、まあ、結構これびっくりだったんだけど、
うん、
ザ・ソースってヒップホップマガジン、ヒップホップ雑誌、はい、アメリカの、まあ、このねザ・ソース、これどんぐらいあるのか分かんないんだけど、ザ・ソースの創刊からの全巻、
うん、
でも一体何冊ぐらいになるのかちょっと分かんないんだけど、うん、これがね、これも大体もう340万円日本円で。
え、どういうこと、そんなに価値あるの？
ね、意外だよね。なんていうの、うん、古本屋とかにアメリカ行ったじゃない。だからなんていうの、もう完全フルコンプリート新品状態とかなんじゃないの、多分。
ああ。でも案外ブックオフで売ってるかもね。
なんか、日本で言ったらブラストとかさ、あの、ヒップホップ雑誌。
ブラストだよね。
うん。ああいうの結構、ブックオフ行くと、100円とかで売ってるもんな、昔の90年代のやつとか。
雑草さ、そんなに価値があるんだ。
意外だと思って、うん。まあ、あと、デラソールの、3フィートハイアンドライジングって名盤ね。
ね、うん。
うん。ファースト。あれのジャケットの、まあ、原画的なものも、
これもね。トミーボーイが出してんの？
これ、そうそう。これ、これはトミーボーイが出す権利はあるだろうけどさ。
いや、だけどさ、デラソールと揉めてるわけじゃん、トミーボーイ。
あ、そうだね、そうだね。今も揉めてんのかな、うん、
今揉めてるよ。だから、あのトミーボーイ時代のデラソール、うん、寂しくないからね。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、その、じゃあまあ、この一応、版権だけは持ってんだろうね。これがまあ200万、220万円、日本円で。
デイジーエイジのあの、かわいいやつ。
そうそうそう、うん。いろんなこう、ごちゃごちゃ、なんか、うん。コラージュっぽくなってるやつ。
あれはまあ、あったらあったらね。
まあ、あれは結構もうみんな大好きなんだ。
セレブの家にありそうな感じする、
ね。ありそうだよね、なんていうの。あれだけこう、真っ白い部屋にさ、額縁にあったらなんか、超オシャレな感じになるもんね、あれ。そう、そういうのがあってさ、まあ、この辺は300万円とかだから、まあ、なんていうの、結構、まあ、ちょっとお金に余裕がある人だったら買えそうじゃん。
かも、うん。
ただね、これね、このオークションでの、まあ、1位の金額のものが、
うん、
これがね、結構びっくりしたんだけど、ね、まあ、60万ドル。まあ、日本円で6200万円ぐらいで落札されたあるものがあるんだけど。
6200万円、
うん、うん。これ何でしょう。
これはね、人
柄、ね、あるラッパーが、
うん、
着用してた小物。
あ、頭蓋骨じゃないんだ。
頭蓋骨だから一人一個だから
小物、
小物、小物、うん、うん、これヒントね、
うん、
じゃあまあアーティスト名言います。ノットリアス B.I.G. ビギーです。ビギーが使ってたある小物、これが6000万。さて何でしょう、う
ん、ハンチング。
ああ、いいね、いいね。確かに、ビギーと言ったらハンチングだもんね。
う
ん、まあ、これもアイコン的な感じで、まあ、近い、近い、近い、近い。
あ、じゃあ、あの、変な紫色の縦縦島のセーター。
あの、ビートたけしが80年代着てた
の、ね。ジャンボ尾崎だ
った。ジャンボ尾崎テイスト。あれもね、まあ、確かに、あれを6000万ぐらい出して買いたいけど、
うん。
もう、違う、違う、違う。もうちょっとね、後期。
後期。
もうちょっとビギーのまあ晩年に着用してたもの。
ヒプノタイズのジャケットでつけてたシルクハット。
あー、もう一声、もう一声。
もう一声？
惜しい、その路線。その路線、その。
ね、モーマニー、モープロブレムズで。
うんうん。あー、はいはい、もう、だいたいこの辺、この辺、この辺のもの。
この辺でしょ？
うん。頭のもの。
そういったやつ？
そうそうそうそう。もうこれビギー、あ、もう有名なやつ。
指輪。
あ、ちょ、ここね。
なんだっけ、え？ビギー、その時期のビギーで？
もう超晩年のビギーのね、こう有名な写
真。王冠？あの。
そう、王冠、王冠。キングオブニューヨークのあの王冠、こう斜めにつけてた王冠。
うん。
あれが6200万。
あれだってレプリカとかじゃないのあれ。
あれ、でも実際そうそうそう。本当はプラスチック製の王冠らしくて。
そうでしょ、う
ん、そうそうそう。まあね、6000万なんて言うとゴールドの本当の金かと思うんだけど、まああれなんか撮影、ビギーが亡くなる3日前に撮影してた、
うん、
まあ、ちょっとしたまあカメラマンが用意した、
うん、
まあフェイクの王冠なんだけど、それを、そのカメラマンが、まあ、撮影の小道具として持ってきたものを、
うん、
最後、カメラマンがこう、回収して、 ずっと所有してたらしくて、
うん、
それが今回出品されて、まあペラペラの王冠だよね、頭にかける。あれがこう、まあその亡くなる3日前、最後のほんと写真だみたいな感じのこともあって、まあ6200万。
で落札されたの。
うんうん。まあ確かにあの写真はね、ビギーが亡くなってから、こう王冠斜めにかけてるのは結構使われてる写真だから、まあ、ね、まあ、印象深い写真。
USJってアルバムジャケットになってるよね。
そうそうそう、うんうんうん。結構ね、
スリックリックの王冠はいくらぐらいなんです
か？スリックリックの王冠はね、多分俺とかダースレーダーはすげえ好きだと思うけど、世の中的にはあんまみんな好きじゃないんじゃないかな。
好きじゃない。あの、あれはゴーストフェイスキラーが腕に乗せてたわしは
高翔みたいな。
フィンにね、そう、あのインタビューが載った時にね、金のわしをね、腕につけてたんだよね。
あのなんかバスルームのなんてガウン、お風呂上がりのガウンかなんか
って、そうそう、で金のわしをね腕につけてたんだけど、
あいつはね、それもそれはね、俺もあんま欲しくない。ダースレーザーぐらいかな、あれ欲しいって言ってるやつ。
あれはでも普段からつけてたいね、わしは。
ゴーストエスキラーはもう何もう飛び抜けてバカだからさ、ファッションセンスが。
ちなみに確かね、同時期にね、
うん、
DJ 長谷部さんは肩にインコかなんか乗せてる、うん、
あーなんかアーシャであったかもね、
インコかなんか乗せてるアーシャがあったけど、
あれはまあ、あれは
やってんのかみたいな。
あれかっこいいパターンのアーシャじゃん、あれって。なんていうの、ちょっとアーティスティックな、アートっぽい、現代アートみたいな感じの雰囲気すらあったけど、やっぱゴーストフェイスキラーはもう思いっきりなんていうの、昔のバカな海賊みたいな感じだったもんな。なんか
そのさ、今、スリックリックとゴーストフェイスキラーって出たけど、うん、あの、JG のさ、フェイルトゥブラックってあの、ライブドキュメンタリー映画、
はいはいはい。
あれでさ、ゴーストフェイスキラーが客演でさ、
うん。
一曲だけ出るんだけど、
うん、うん。
その時にステージ裏で、スリックリックさ、ゴールドチェーンを、ゴーストフェイスに貸して、
お
う
お
う、で、次々と、こういうのもあるぜって言って首にかけてくる。
おうおうお
う。スリックリックは多分その、ゴールドチェーン貸し係。レンタルゴールチェーンやろうとして。
うん。それ、これ何？それ、いい先輩なの？それともお金を取って
る？いやいや、まあ、お金取ってるかもしれないけど、
うん、
いや、ゴーストフェイスにこういうのもあるぜ。わあ、これ超かっこいいじゃん、うん、みたいな感じで、ジャルジャルした状態でゴーストフェイスがある、
うん。そこにはさ、なんていうの、やっぱ、スリックリックって言ったらさ、もう、言ってみればヒップホップのもう、長老みたいな人じゃん、なんていうの。もう昔からいるさ。うん、やっぱ、頭上がんないとかあんじゃないの？なんていうの、上下関係的なさ。
まあまあ、俺、見て思ったのは、だからやっぱその、うん、そういうリスペクト。ゴールドチェーンからスリックリックさんでしょ、みたいな。
おうおう、じゃあ多少さ、なんていうの、ちょっとめんどくさい先輩になってたりしないの、スリックリック自体が。またこれはあいつ、断りずれんだよなぁ、一応借りとくか、みたいな。
けどなーって、ゴールドチェーンいるんじゃないのみたいな。やっぱ、
いやばいっ
すね、舞台出るときは、ゴールドチェーンちゃんとしたやつつけないとバレるよ、みたいなこと言われて。あざすみたいな感じで。
やっぱさ、言ってもさ、ゴーストフェイスキラーはまあ、俺ら世代じゃん、なんていうの。
うん。
俺ら、大体俺らと同期ぐらいっていうの、年も一緒ぐらいなのかな。
ゴーストフェイスはもうちょい上だよ。
もうちょい上か。
だって93年のデビューの時で、20。
うん、うん、うん。
ボロッ
と。だから、まあ、とはいえ、やっぱスリックリックとは世代が全然違うじゃん。
うん。
だからスリックリックの年上の、その、おじさんファッションセンスを無理やり押し付けられてさ、あー、ゴールドチェーンでも、このゴールドチェーンはねえよ、みたいな感じとかあんじゃないの、やっぱ。いや、マジ、このジジイのセンスとか、もらってらんねえけど、スリックリック断るとめんどくせえからなー、みたいな感じで、一応借りとくとかさ、ありそうな気もするけどね。
一応なんかすごく平和っぽいシーン。
平和っぽい、ピースな感じなんだろ
う。うん。あー、そっちみたいな感じで。
うんうんうん。
なんか、わかんないけどね、実際のところ。
いや、でも俺もさ、その昔さ、今はまあ洋服着てるけど、うん、まあ、ずっと着物、和服着てた時代があったじゃん。
カーディービーとオフセットの話を聞きながら、俺ずっとオショーと着物の話を思い出して
なんでだよ。で、
離婚。
いや、だから俺は別に着物と離婚したわけじゃねえんだよ、お前。
簡易裁判所に出た時、ちょっと涙出た。
おかしいだろ。俺がなんか家庭裁判所にさ、
自分って書いてある。
今日の法廷内容。
和尚着物って言って、法廷席に高橋由紀さんがいて、泣きそうになって。
高橋由紀さん暇すぎだろ、お前。 どんな台湾聞いてんだよ、お
前。お仕事、着物が分かれるのねって。
いや、離婚して、離婚とかじゃねえから、俺のファッションが終わったっていうの、着物ファッションが終わったのは。
いやいやいや、もう。
着物着てるときさ、あの、なんていうの、その街でさ、やっぱ着物着て歩いてる若い男の子がいるからさ、
うん、
近所のおばさんとかおじさんは、
うん、
あら、若いのに着物着てんだみたいな感じで話しかけられたのね。
うん、
でさ、駅前の、まあ、立ち食いそば屋さんがあってさ、
うん、
そこのおかみさんが、着物、うちに着てないのあるから、あげるわよって言われて、うん、そのそば屋さんにさ、俺、まあ、せっかくくれるって言うから、
うん、
うちのそのおじいさんが、その、もう亡くなっちゃったおじいちゃんが着てんのいっぱいあるからあげるわよっつって。
え、それあのさ、駅前のそば屋？
そうそうそう、うん。
駅降りてさ、
すぐあるところ。
抜けすぐ左手、商店街
に。そうそう。うんうん。うん。
そのそば屋さ、
うん。
駅前にさ、DJ49 がカレー屋やってたの覚えて
る？ああ、そうそう、その並び並び。うん。
あのカレー屋の大家がそこのそば屋なんだ。
あ、そうなんだ。
で、うん、僕とインダラが、DJ49 が、地方営業でライブに DJ で行くときに、
うんうんうん、
どうしてもその店は開けられないから、
うん。
一だけ管理人店長やってる時があって、
おうおう、
で、僕とインダラが一日だけそこを手伝った時があるの。
うんうん。
あの駅前のカレー屋を。で、その時に、はいはいはい、大家がその蕎麦屋で、
うん、
その蕎麦屋の親父が、
うん、
じゃあ昼飯はうちのところで食ってけって言って。
おうおうおう。
で、誘われて、その蕎麦屋で、まかない飯を食べたね、うん、インダラと二人で。
おー、なんか変わってるな。カレー屋の仕事して蕎麦屋で飯を食う。
その蕎麦屋の親父が、突然ね、
うん。
うちらが蕎麦食ってる横で、
うん。
突然、開脚、要は足が開く。
開脚、なんか、お相撲さんがこう、なんか、
また割りみたいなの。
また割りみたいなやつか。うん。
蕎麦屋の床でペターンとこうやって。
なんだそれ？
え？って思って、そしたら、うん、どうだ、すごいだろうって言って、あ、はい、え？みたいな感じで言ったら、俺は、いやな、兄ちゃんたちは、なんだ、音楽やってんのかみたいな話になって、
うんうん、
で、あ、一応なんかヒップホップやってて、とかって音楽やってんの、なんか、そういうね、若い頃の夢っていうのは大事だぞって話になって、あ、これ、
うん、
何の話が始まるんだろうって言ったら、
うん、
そのおじさんは、
うん、
私も昔はダンサーだったっ。
ああ、なんかその体柔らかいアピールからの。
そう。で、
元ダンサー。
松平健さんの。
松健？うん。
後ろで、
うん。
踊ってる人が、
うん。
師匠だっていう。
松平健がの後ろで踊るっていうのはもう松健サンバぐらいしかない。
あれのだから振り付けとかをした人が師匠だみたいな。
ほうほうほう。
なんかいきなり写真持ってきて、ほら、
うん、
その師匠を知らないんだけど、
おうおう
師匠とその蕎麦屋の親父が並んでる、イエーイみたいなやってる写真見せられて、これはダンサー時代の写真だ。
おうおう、
あ、そうなんすね、と。だが、夢だけで、現実、飯を食っていくことはできないぞ、っていう話になって。
すごい、やっぱその、なんていうの、夢破れた人から発生。語られる言葉っていうのはちょっと重みがありそうだけど、
で今、うん、私は今ぐらいの体の柔らかさを維持していつでも踊ろうと思えば踊れるが、
おう、
あえてこの蕎麦屋で現実の生計っていうのを立ててる、
おうおうお
う、おう、だからお前らも若いんだから、
うん、
こんなチャラチャラしてないで、
おう、
ちゃんとした職に就けって言われち
ゃう。なんかもうすごい最後の方がよく全くわからないんだけど。何か言いたいんだ。
遊びで、
うん、
遊びでこういうことやってるのは今のうちで、
うん、
そんな夢を諦めて、
いつか辛い時期が来るぞみたいなことを言いたかった。
だからね、もうちょっとマウンティングの要素が強くて、
うん、
いや、お前ら、俺も昔はお前らみたいに勘違いして、
うん、まあ夢を追ってたんだみたいな。
でも俺みたいに現実的に生きろみたいな話になって、
うん、まあ一個手に職は持っとけみたいなことを言いたかったのかな。
いや、もうなんか音楽やめろって話。
で、すごいな、そこまた割りから、そのなんていうの、
また割りから、それで
長えな、そこまでの道のりが。
あ、今はお前ら気づいてないけど、
うん、
だって蕎麦屋とかをやることが大事だから、その音楽をやるのは、 趣味程度にして、ちゃんとした仕事に就かないとダメだみたいな、説教が一日店長で、なんなら俺ら手伝ってるかな、説教報告で怒られるっていう体験をして、もう早、飯もまずくなるじゃん、そんな話すると汚れちゃって。
いやー、なんかちょっと、まあ、ちょっとね、もう、わかるわかる。あそこの、その、旦那さんは、結構堅物的な感じで。
なんかね、
俺がその蕎麦屋さんに行った時は、おかみさんの方が、こう、社交的でバンバン喋ってきて、その旦那さんは、
ちょっと旦那さん。うん、は、一日店長した時の売り上げを取りに来たのはおかみさんで。
うん。その旦那さんの方は、なんか、俺が行った時は黙々と、なんか、調理場に行って、全然話に入ってこなくて。
本当に。
そんな感じのイメージがあったな。
おかみさんはだから、頑張ったわね、みたいな感じだったよ。
うん。そうそう、まあ、だからおかみさんの方が俺にこう、なんていうの、着物、あなた着物着てんだからこれあげるわよ、おじいちゃんのものだ、うん、なんて言ってさ。うんまあ、でもらいに行ったんだけどさ、うん、そのなんていうの、やっぱ俺は、そのなんていうの、着物の中でも、すっごいいろんなさ、古着屋行ったり、神社の朝市に行ったり、うん、で、男物の古着の着物とかってあんまないから、すっごいこうなんて、日々いろんなとこをディグりまくって、欲しいものを、なかなか見つかんないんだけど、すっごいこう探し回って、いろいろ気に入ったものを買ってるぐらい、こういろいろやっぱこだわりがあるわけよ。うん、でもやっぱ、なんていうの、着物が家にある人にとってみれば、着物なんていうのはさ、どれも一緒みたいな感じに思えるわけよ、やっぱり。
うん。
そう、だからもうなんていうの、あの、はい、着物あげるわよ、みたいな感じになってきて。
なんでもいいわけじゃねえんだ、みたいな。
そうそう。で、もう一応ね、もらったんだよ。もらったんだけど、申し訳ないけど、うん、もうやっぱり全然、かっこいいものではなくて、到底着れるものではないんだけど。
ひちゃんの日用品なわけでしょ？
そうそうそうそう、うん。だからね、それはやっぱこう、なんていうの、好きなもの、人にとってみれば、全く別物だから、みたいな気持ちあるんだけど、うん、まあなんか親切心でくれてるから、もういただきましたけど。
え、それは何？行きつけて何こんな
そのむちゃくちゃお前、最低最悪だろ、そんな人からもらったもの、よく燃えるな、バーンって言ってたら。どんな精神状態のやつだよ、お前。頭いかれてんだろ、そんなやつ。笑顔でもらってきて、家に帰って引きつけて燃やすとか。まあまあ、そういうことあるからな。
まあまあまあ、だからね、そこは、いや、良かれと思ってね、そういうの好きなんだったら、みたいな、
うんうん、
そこまではわかるけど、ガンガンね、こだわってね、その、いや、自分で選びたいっていうのもあるわけです。
うんうんうんうん。
なんでもね、巣とかでもさ。
うん、
ねそういうの好きなんだったらあげるよっていうのもありがたいけど、自分で、
うん。
使っていろいろ見て選びたいとか、
うん。
そういうところにも価値があったりするっていうね、その物自体の価値とは別にっていうのもあるし。
うんうん。結構さ、うん、例えばなんていうの、最初にコレクターとかさ、うん、趣味とか集め始めた時は、
うん、
例えば俺だったらこうフィギュアとかいっぱいあるけどさ、うん、トランスフォーマーとか集め始めた頃は、うん、それはもうトランスフォーマーうちにあるよとか言われたらさ、え、見せて見せてとかさ、なんかトランスフォーマー使ってないのあるからあげるよとか言われたらもう何でも欲しいって時期があるんだけどさ。
それ俺があげてるの話じゃねえか。
あの頃はもう何でも欲しいわけよ。とにかく何でも欲しい。
第一世代のトランスフォーマー結構あげたぞ。
まあ第一ジェネレーションはまあかなりレアだけどね。まあなんていうの、その、今思うとこれはもうなんていうの、ドンキホーテとかでも売ってるぐらいの、安くなってるようなトランスフォーマーとかでもやっぱ欲しかったりするんだけど、まあ徐々にコレクターの第1層、第2層、第3層ぐらいまで行くと、うん、まあちょっとこれもう整理しなきゃなみたいな時期とか来るとさ、うん、何でもかんでも欲しいわけじゃない時期が訪れたりするからさ、うん、まあ、そういうのって結構何の世界でもありそうだからさ、
やっぱ火つけて捨てたな、うん、
捨ててねえよ、だから火つけて捨ててねえけど、俺はやっぱね、もう何でもやっぱ取っとくからね、基本的に物は。
でも着物は全部捨てたの？
着物はあれはもう、ほんと断腸の思いで、あれが家にあると気持ちがブレるから、うん、もう完全に洋服にシフトチェンジするときに、うん、もうさっぱり、うん。
だって君はだって着物着始めたときにそれまでの洋服を全部窓から捨てた。
まあまあ、そうでもしないとね、なかなかね、こう、踏ん切りがつかないんで思い切ったことをしないと。
うんうん、後から捨てたやつが全部あの、うん、窓と塀の間に全部落ちて
るね。イメージ的にはね、あの谷底に俺は落ちる気持ちでドーンって捨てたけど、
5センチ先のところに溜まってたから、
あもうすげえ下にあるみたいな。
窓を開けてみたらもうあったからよ。
あった、ね、
全部あるよ。
レーダーはなんて、なんかそのさ、例えば髪の毛の色とか変えるときさ、うん、なんかもうよっしゃ、もうなんかもう二度と戻らねえぜぐらいの意気込みあんの、なんていうの。
ないない、髪の毛。
軽い気持ち？
うん。髪の毛はだってそんなのは、間違えちゃって、要は、いい色じゃなかったとかは、うん、まあちょっと落ち着いてから違う色入れりゃいいし、
うん。
最初にパーって入った色が良くても、落ちてまた違う色になっちゃうから、うん、まあそれも楽しむっていう感じだから。
今は赤？
今、かなりピンクっぽくなってるけど。
やっぱ、うん、あ、エグジット。
あのお笑いの、
うん、
うん、そうだね、エグジットは俺のあフォロワーだ、
うん、お前あエグジット的にやっぱなりたいの、
うん、
エグジット的な立ち位置にの憧れがその壁に出てるの。
まずねエグジットのね、あの、うん、実はね芸を一度も見たことがない。
俺もあのだからパリピ芸人みたいな感じだよね多分、うん、ヒューヒューヒューみたいなそういう感じ、
あの要は昔の武勇伝みたいなやつと。
昔オリエンタルラジオか。
オリラジの武勇伝の今版みたいな感じの。
まあまあ今一番人気の芸人さんって言われてるよね、その第7世代。うん。
パーリピパーリピパーリピパーリピパーリピパーリピ。
お前絶対見たことねえのが今ので完璧にね露見されましたよ。そんなことは言ってない。パーリピ。それさ、なんていうの、ホストのなんか一気コールみたいなやつや。パーリピ、パリピ。
パーリピ。
お前バニラじゃねえかよ、お前。バニラ、バニラ、高収入じゃねえかよ、お前。
パーリピ、パリピ、ハイテンション。
お前、エグジットそんなことは言ってねえよ、お前。何と間違えてんだよ、お前。なんでエグジットが、お前、バニラと、バニラ高収入なってんだよ、お前。
だから、パリピ、ハイテンションっていう、何か一言、なんか適当に言って、それで、うんね、菅総理大臣、パーリピ、パーリピ、パーリピ、パーリピ、ハイテンションっていう。め
ちゃくちゃつまんねえよ、お前、そんな。全然人気出ねえよ、お前、そんな芸人。
木村拓哉、パーリピ、
パーリピ。はい、出る歌舞伎さんとかそういうの やってんの見てみたいけどね。
逆にね。
うん、出る歌舞伎さん、ハードコア、時事芸人ね。まあ、ダースレーダー一緒にラジオ。YouTube でやってるけどさ、うんうん、まあ、一番そういうとことほど遠い芸人さんじゃん。
そうだね。
うん、ストイックなこう時事ネタ漫才やる芸人さんだからさ、
ファンとの交流もしないから。
すごいよね。なんかやっぱこう芸人さんのラジオとか聞いてるとさ、やっぱこう出待ち時のエピソードとかよく聞くんだけどさ、うん、とかこうちょっとこうファンとのエピソードトークとかよく聞いたりするけど、まあ、そういうことは全くないんだね。
だから、うん、みたいよ。だから、おしょうくんなんてもうさ、ファンかどうかも確認せずに優しくするじゃん。
そうそう、俺とね、昔ダースレーダーで、ケツメイシのファンに、俺たちサイン書いたことあるよな、ケツメイシのフリって。
ケツメイシのファンってつけて、ありがとうございます
あ、まあ、まあ、昔もこのラジオで言ったけどさ、その、あれは俺たち悪くないよな。だって、ケツメイシさんです、みたい、ですよねみたいなテンションで、ある女の子のファン、出待ちのファンが俺たちに来たんだよね。
そうそうそう。
うん。
それはもうケツメイシですよ、そしたら。
それもやっぱ、こう、なんていうの、ケツメイシのふりしちゃうよね、あれを最後まで。
優しさ。ケツメイシ的な優しさですよ、僕ら。最大限だってもう、あの時僕らは、
うん、
ダンダン、君じゃない、ダンダンダンダンって言ったら、歌いながら最
後。というかさ、俺たちの顔を見て、ケツメイシさんですかって、それファンじゃねえよな、どう考えてもそいつら。
そうだよね。
どういうことなの、それ。
どういうことなんだ。
昨日初めてケツメイシを聞いて、ファンになった人とかなんじゃないの、もう。それって。
だからラッパーイコールケツメイシっていう状態で、
うん、
で、この人たちラップグループみたいな、
うん、
なんかそういう順番なのと、
うん、
はい、振り返ったら DJ 河野くんは同い年とかっていうことはあるんですね。
ああ、そうなんだ、うん、そっかそっか。 うん、でも、まあ、にしても全く共通項がなかったからね。ケツメイシさんとマイ俺らマイカデリック時代ってなんかイベントとかで共演したことあった？
アルファがさ、
うん、
やってたでしょ。
ああ、そっかそっかそっか、アルファね。
俺がさ、
うん、アルファ俺らの
同期。ケツメイシの佐々木くんと、うん、で、ナム、佐々木ナムと、
うんうんうん、
キモイでタサプっていうのをやってて。
ああ、やってたね。ベストユニット。
でもそれでちょっと近かった。
うん。
ん？
リリース、なんかコンピレーションとかでリリースした
の？そうそう、で、ああ、そっかそっか、その後自殺っていうのをやるんだよ。すごい名前だけど、ね、
他殺に、他殺に、こう、対になって自殺ってことですか、
うん、っていうのを坪井がやってて、うん、それが、ファンキーフェスタって、当時やってた、僕が。
クラブチッタでやってたね。
やってたイベントに出てもらって、
うんうん。
ミロクってやつとね、坪井で、二人で、
うん。
出てもらったことはあったけど、うんうん、その時ダブル和田で、アルファの和田と僕がダブル和田でやって、
うん、
で、
坪
井は自殺で出る。
自殺っていうアーティスト名は、ちょっと、なんていうの、今はあんま、リリースできなそうな名前だけど、なんか。
そうだよね。
なんかちょっとね。
その、他殺ってだけだったら気づかないんだけど、自殺とセットすると、
セットになるともう、
みたいな話になる。
なんか、お、怖えよ、その名前怖えよってなるよね。あれはちょっとね、あれでも、カタカナ表記だっけ？
カタカナ表記。うん、
まあそこで、まあギリギリね、やっぱ自殺とか他殺って漢字になると急に怖くなるもんな、あの文字って。
曲がチェキダッチョっていう。
うん。
他殺の曲。
ふざけてんな。
で、それが血、血液。
あ、はいはいはい。
血、液、で、ダッチョ、腸、ダッチョ。
腸の病気のダッチョか。
ダッチョ、血液ダッチョっていう曲
なん
ですか。うん。怖いんだよ、つぼいは。
結構やっぱサイコパス的な考えだよな、それって。
はい、はい。
いやいや、まあちょっとさ、まあ、話変わるけどさ、ダースレーダーまたなんか審査員やるでしょ。
審査員？
大井お茶、伊藤園の。
ああ、はいはいはい。
あれ何何？
あれはね、
ヒップホップ川柳みたいなこと？
毎年さ、大井お茶、秋になるとさ、俳句大賞ってのをさ、
やってる。こうね、ペットボトルのとこにこう書いてある。ペットボトル
のとこに応募のやつがついてて、うん、で、そこにいろんなその俳句が載って、でそれが、うん、今年はヒプノシズマイクさんと組んで、
っていうヒップホップユニットね。うん、
で、リリック、
うん、
俳句っていうのの句、リリックの句を俳句の句、
うん、
して、リリック大賞みたいにしようっていう、コラボ、
はいはいはい、面白いね。
やってて、
うん、
で、伊藤聖光さんがやっぱ俳句詳しいから、
おうおうおう、
で、ラップ、フリースタイルダンジョンの審査もやってて、俳句も詳しいから、聖光さんが、審査委員長みたいな感じで会われて、で、僕は実はその聖光さんに誘われて、
うん、
東京新聞の俳句の特集で、一回一回で喋ってるの。
おうおう、
その、もう亡くなっちゃったんだけど、金子東太さんっていう、
はいはいはい、
日本の俳句の中でね、まあ、それを革命を起こしたと言われてる人
なんだけ
ど、
うん、
その金子東太さんにラップを聴かせるって企画を東京新聞がやって、
お
う
お
う
お
う
お
う、で、生まれて初めてその96歳の金子東太さんにその場でフリースタイルを聴かせるっていうのを僕はやってて、
結構チャレンジしたな。
いやもうすごいよ。だから東京新聞とりあえず来てよって言って行って、で聖光さんが、うん、まあ、ダースは言えば何でもできるんだよ、すぐそのまねとか言っていきなり振られて
お前はもう奴隷なのかお前は伊藤聖光さんの奴隷かお前は。
いやいや、おうちなんだから聖光さんのそういう無茶ぶりは面白いから、
うん、
その場でフリースタイルわーってやったら東田さんがいや面白いねみたいになって、
うん、
まあ、そういったつながりが一回あって、で
東田
聖光さんがその、
はいはい
はい、リリックと俳句っていうのをセットにした企画の審査を頼まれたときに、ダースもその前も俳句のやつもやってるから、
おうおう、
誘ってくれたんでね。
うん。いやさ、俺も、
もう一人
だけどさ、
うん、
結構さ、なんていうの、まあ、レペゼンみたいなことを入れていくんでしょ、自分の出身。
地元を読み込むっていう。
うん、
そこはヒップホップマイクのディビジョンみたいな。
そうそう、まあ、地区対抗戦みたいなラップのね、うん、そういうストーリーでやってるアニメ声優さんバトルだから、そういうことでかけてんだけど、うん、俺さ、それ概要を見てさ、
うん、
まあ、自由、まあ、形式は一応自由で、ラップ、うん、まあ、韻を踏む踏まないとかも、なんかまあ、一応ラップ的なニュアンスと、そのご当地、うん、自分のレペゼン、自分の地元自慢みたいなことを盛り込むみたいな感じでさ、
うんうん、
これいい。 うん、俺もうその瞬間ピーンと来ちゃってさ、神様から降りてきちゃってさ、俺の
降りてきた俳句の神、
俳句の神降りてきて、よしこれも俺も取ってやろうと思ったら、審査員にダースレーダーって名前が入ってる。ちょっと待ってよ、これ俺もこの俳句で俺も一等賞になる自信あるんだけど、これダースレーダーってちょっとなんかそこ身内が採点してるみたいになって、ちょっとこれ不公平に思われたらちょっとやだなと思ってさ。
あ、大丈夫大丈夫、もう和尚君はもう落選です。
だけんな、俺の聞いたらお前マジこれはもう腰抜かしちゃうと思うよ。こんな才能がいたのかってなっちゃうだよ本当に。
だってあの君の何お坊ちゃまの茶まご大賞以来のさ。
茶まごは小5の時に落選したけど、コロコロに応募して困った、全く、肩こりっていう。
肩こり、全くもうは
言っていたおと。うん、肩こりって、ここにコリー犬が乗ってる茶まごを応募って落選したけど、うん、いや、今回俺もね、もうパーンともういいの思いついちゃったんだけど、これさ、大丈夫？どうやって、なんか、変な言いがかりつけられても困るんだけど、俺優勝しちゃってさ。
いや、だから普通に応募してみなよ。
うん。あれでもツイッター
よ。に言うのとかはダメだよ、だから。
うん、言わない言わない。俺だってもう公平に戦いたいから。うん。公平にもうジャッジしてもらって、ただね、これツイッターで応募するって書いてあったんだよ。となると、
あのね、怖いことにね、
うん。
もう、リトル君がもう、
あ、マジで、さすが、アイインカ。
アイインカ
ラッパー。アイインカラッパー。
アイインカラッパーもうね、見つけちゃって、これ、これだから僕、
やばいね。
困っちゃうのが、
ガチプロが乗り込んできたね。
見つけてさ、いいねとかそういうのをするとさ、ひいきみたいじゃん。
いや、それは多分やんない方がいいんじゃないの？
そうそう。だからもうこれ、ツイッター見ない方がいいのかなとか思って。
だからもう、でもツイッターで応募だから、絶対目にしちゃうわけじゃん。
ね。ちょっとね、困ってんだよね。
そうだよね。
うん、
だから、これ、俺も最初さ、なんだろう、匿名で、応募しようかと思ったの。
うん。
で、俺が1位になって、実はダース君、
うん、
僕の作品なんだよぐらい言ってやろうかと思ったけど、やっぱツイッターだからバレちゃうわけだよ、これ。
うんうん。
これどうしようかな、別アカ作ろうかな、裏アカみたいな。
別アカ俳句用のアカウント。
俳句用。あれでも、ね、
配信です。私は配信です。
あれ、何通でも送っていいって書いてあったからさ。
いや、そりゃそうだね。
だからこれもう、リトルさんとかさ、やっぱこう、イン踏みまくってる、イン大好きラッパーとかも、無限に投稿すると思うよ、もうこれ。見つけちゃったらもう最後。
たびに出してくるみたいなね。
ガキレンのヨシ君とかもこれ多分知ったらもう、この企画知ったら多分すげえ送ると思うな、あの人とか。
ヨシ君とか。
うん、これだからちょっとね、俺もも
う結構もうなんか今ね言われてね、
うん、
見たってすごい投稿数ですよね。
あ、もう応募かい、あ、今日から応募だっけな、確か。
うん、
でも1ヶ月ぐらいあるって書いてあったけどね。
うん、基準とかねどうしようかなと思ってるけど、まあでも僕審査員も、
うんうん、
いろんな高校生ラップ選手権のオーディションとか、まあ、審査とかいろいろなところやってきてるから、
うん、
で、大事なのはね、なんていうんだろうね、基準っていうのを自分で決めて、何をやったっていう基準を決めて、それを聖子さんと上野と、僕3人でそれぞれの基準っていうのをちゃんと決めて、
うん、
こういうところを見るとか、
なるほど、なるほど。
決めて、それで、それに沿って振り分けていくっていう、
うんうんうん、
ことをする必要があるから、まあ、ある程度揃ったタイミングでじゃないと、どっちにしろ分かんない。うん、なるかな。
これやばい。今ちょっと M1 審査員と俺も、M1 エントリー者が今喋ってるような状況だから、ちょっとこれもうやばい。これやめよう。この話題はもう。俺ももうなんか、正面から戦いたいから、今回のバトルは。
戦いだな、これ。
いや、バトルだよ、もう。はっきり言っても、もう、リトルさんもちょっとこれからもう喋らないかもな、俺、1ヶ月間はもう。
全員敵？
もう敵だね、ちょっと。これな、優勝するとどうなるんだっけ？
知らない。
ちょっと。なんかやっぱいいことあるんでしょ？
いいことあるでしょ？
デビューとかできんの、これ。
ん？
デビューできんの？
そうね。まあ、僕からは、
うん。
まあ、頑張ったっていう気持ちを送りたいと思うな。
なんかないの、その、
ん？
例えばソニーからデビューとかさ、賞金300万とか。
賞金はね、うん、まあ、そういったことももうね、僕はもう内部のこと人なんで、
うん、
翔くんには言えないんですけど。
まあまあまあ、そこはもうやめてくれじゃん。俺もう本当に。一人の選手として行きたいから。
一人の俳句選手として。
俳句って入れないとな、ここに。
でもこれだからそうなんだね。ツイッターでもうわーってやってるから、うん、いつでも見れるんだよね。
そう。これでもちょっとだから、いろんな人の手の内を見ながらやるってなると、これ、なかなかこうね、影響されそうだからな。いろんな作品を見てるうちに。
まあ、僕はでも審査するときは一応だから自分の基準っていうのは今それはこの場では言わないですけど、
うんうんうん、
持ってやろうと思いますから、まあまあ、まずは皆さん応募してほしいなと思いますよ。
うん、なんかね、その伊藤聖光さんが例題として出してた、
うん、
その
こういうふうに、うん、
俳句がさ、なんかすっごいレベルが高すぎて、
うん、
もうちょっとね、なんか神がかりすぎてて、
神がかり
ちょっともうこのレベルのものは作れないなっていう、なんていうか、もうすごい洗練されてる、なんか、例題を出してて。
うん。
だからちょっとね、異常にハードルを上げすぎなんじゃないかっていうね。
逆に。
うん。なんかすげえよくできてたんだよな、あれ、なんか見て。
まあまあ、聖光さんはだからずっとその俳句っていう、日本のね、うん、なんていうか、いわゆる日本語の使い方、ね。
うん。
うん、まあそういうのをずっと追ってきた人ですから。
うんうんうん。まあまあなんかいいね、そういう楽しそうなイベントあるとね。
うん、
君何やってんの今。
ツイッターとかやってるわけで、ね。ホームページ。伊藤園のホームページの聖子さん。
やめてくれよ。もうなんか変なツイッターまた絡まれて今、まあ、戦ってんのかと思ってた。
も
ダースレーダーはだからそんな青春。いろいろ、いろいろ敵が多いからね、君は、本当に。
僕は大変ですよ、本当に、日々。
うん、
僕と関係ないので僕が攻撃されるみたいなのもあるからね。大阪直美さんで、僕が何か言われるとか。
うんうんうん、大阪直美さんとか、まあ、いろいろ今みんな、ね、
うん、
応援してる人もいるし、敵に思ってる人もいっぱいいそうだからね。
うんうんうんうん、
いやさ、俺今週ね、ヘッドホン買いに渋谷に行ったんだよ。
ヘッドホン。
ヘッドホン。
で、こう、こういうやつ？
そうそうそう、うん。まあちょっとね、そんな高くないもの買おうかな、みたいな感じで、
うんうん、
ビッグカメラ、渋谷のビッグカメラ、
うん、
行ったの。
うん、渋谷のビッグカメラ。
うん。まあちょっと、まあ DJ の練習用ぐらいに使うような感じだから、まあ、うん、2、3000円ぐらいの安いものを買おうかなと思って。
うん。
でさ、で、まあ、ビッグカメラってポイントつくでしょ？
ビッグカメラ、ポイントね。ビッグカメラ、カードね。うん。
で、まあまあ、今カードじゃなくてさ、スマホの中にあるからさ、ポイントも。
うん。
で、買い物をまあ、見よう、そこでさ、ポイントカードを出そうと思って、アプリ開こうと思ったら、
うん。
スマホがさ、まあ電源は入ってんだけど、
うん。
こうなってスクロールしても全く何も動かない。
それはだって君の指が油切ってるからでしょ。
バカ、すげえ汚ねえ、お前なんて。すっごい。
あれおかしいよ、スクロールできないな。ツルツルツル。
ツルツルで油症じゃねえかよ、お前。違うよ。もう乾燥してるね。ちゃんとこう適度な湿度を持った綺麗な手で持って触っても何も画面が反応しなくてさ。
うん、
あれやばいやばい。ちょっともうこれ買い物、ちょっと一回もうやめて、ちょっとこれ、携帯一回、もう電源一回切って、
うん、
初期設定に一回戻そうと思って、電源切ろうとして、この、なんていうの、電源ボタンってあるんじゃん、横に。
うん。
ポチって。その電源を押しても、うん、電源すら落ちなくなって。
もうそれも油切ってるからね、押しても。
ま、ボタンはあれ、アナログ的なボタンだよ、あれ、液晶じゃなくてさ。
うん、わかる
よ。あと、俺の手はすげえ綺麗だから。アルコールやってるから俺消毒すごい。
だからアルコールジェルをつけすぎててもうチルチルだったり。
いやずっと僕適度ないいバランスの指先だから俺常に。
いいバランスの指先。
いいバランスの指先で全てを触ってるが。
うん。
何も電源も落ちなくてさ、もう液晶も何も動かなくて。 もうちょっと待った、これもう買い物どころじゃない。とりあえずこれスマホ直さないとと思って、その選んでたもうヘッドホンも一回返して、ビッグカメラ出て、もう一回このソフトバンク、自分の使ってるソフトバンクのお店に行こうと思って、で、すごい近くに、渋谷のビッグカメラの近くにソフトバンクのお店あるから、歩いてもう30秒ぐらいのところにあるから、ババーってもう走って行ったら、あると思ってたソフトバンクのお店もうなくなっててさ、店自体が。
ソフトバンク、
明治通り沿いの。うん。あー、やっばーと思って、ちょっとじゃあもうスマホで一回調べようと思って、近くのソフトバンク。で、あ、動かねえんだってそこでまた気づくわけよ。もうパニックね、もう、いつもだったらさ、店なんかすぐスマホで調べられるからさ。
うん。
で、ああ、まあそうだ、動かねえんだと思って。んで、もう、ああ、じゃあもう、ソフトバンクじゃなくて、アップルストア行こうと思ったけど、アップルストア。
iPhone 自体を。
うん。といえば、なんかあれも予約しないと、すげえ混んでるから、最近入れないらしくてさ。
そうだね、だから密にならないようにね。
そうそうそう。やばいなと思って、もう、じゃあ分かった、もう、渋谷から出て、自分家の近くにあるソフトバンクのお店に行こうと思って、
うん、
で、バスのに乗って、もう自分家行ってもう帰ろうと思って、うん、で、バス乗ってさ、そしたらさ、もうやっぱバスの中で暇だから、やっぱスマホ見ちゃうわけよ。あー、もう何も映んねえんだった、これ。もうバスの中も退屈でさ、でもう、いや、もうほんとスマホないともう何もできないしさ、音楽も聴けないしさ、ただただもう電源が入ってるただの板なわけよ、もう。
うん、
で、まあまあバス降りてさ、自分家の近くのソフトバンクのお店に行ってさ、まあこれこれこうで、電源も落ちないんです。何触っても落ちないんです。もう、うん、僕はもうパニックなんです。
うん、パニックなんです。
もう渡したらさ、あ、これもう最悪治らないと、まあ、アップルストアの修理になって、ちょっと時間かかります、みたいな、なんかちょっとこ
う、
深刻なテンションで言われてさ、
うん、
まあまあまあ、そうなったらそうなったら仕方ないから、ちょっとまあ、とりあえず見てくださいって言って、店員さんに渡したの。
うん、
そしたら、
うん、
渡してね、5秒後には、うん、はい、電源消えました。おい、ちょっと待って、今、何やったの今、みたいな。本当に5秒後には電源、はい、消えました、落ちました、大丈夫ですよ、とか言われてさ。
うん。
全然俺知らなかったんだけど、うん、なんかね、もうそうなった時は、もう、3点起動、バグ起動みたいなことあるらしくて。
うん。
それなんか、強制して。
同時に、うん。知ってるよ。
あ、知ってる？
うん。
もう全然知らなかったんだけど、そのボリュームのボタンあるじゃん、音量の。
うん。うん、
あれを上押して、すぐ離して。で、ボリューム下げるボタンすぐ押して、下げ、すぐ離す。そして電源を長押しで、これ大体のもの鳴るらしくて。
うん。
それで、すぐ直った。
うん。
だからね、俺ね、もう、これもう多分ね、みんな知ってんの？もしかして。
ん？
みんな知ってる？これ。
もう、多分、
うん。
もう、翔くん以外は全員知ってるから。
そう、じゃあみんな知ってるってことだよね。むちゃくちゃもう、本当に5秒ぐらいで治ってさ、で、これもさ、なんていうの、俺今思うと、その、ちょっとソフトバンクのお店の人もさ、すげえなんか俺がこの、これこれこういう症状で電源も落ちないんですって言った時に、あのこれちょっと最悪、アップルストアの修理になりますみたいな、ちょっとね、なんていうの、そのかなり脅しのトーンで言ってきたのは、もうなんていうの、これ治りますからの振り。
振りです。
振り。あの、すっごい、こいつを喜ばせると。
ロープにこう、ポーンって振って
ください。ロープに振って、俺をもう最大に喜ばせるために、ちょっとね、これ、ちょっと演技っぽくやっぱ言ったのかな、みたいな、こういろんなね、そのおかげで俺もすごいなんか喜んでしまったんだけど、その一回こう、谷底に俺を突き落としたところからの、はい、治りました、みたいな、そういう。ちょっとこういう、なんていうの、この演出もあったのかな、みたいな、なんか今思うとね。
一回落としてから助けるみたいな。
そうそうそう。
うわーパシッって倒して、ね、
うん、ギリギリで助けてくれたみたいな。
助けるみたいな。
そうだからこれね、もうもしね、なんか一応俺みたいにね、情報が薄い人のためにね、本当この強制シート、
ね、
うん、これ本当、あ、俺はだから手は本当に適度に綺麗にしてますから、ダースレーダーの手とかお前相当なんかポテトチップス食った後なんかお尻とか触ってそうだからな、本当に。
別に何を食ったでもお尻触ったらもうそのお尻が勝つでしょ。
でそのお尻触った手でまたポッドチップスとか食いそうだからな、ダースレーダー。ダースレーダーの手よりは俺は綺麗だから、絶対に。これはもう間違いありません。
僕のその指を和尚が舐めるんです
よ。ダースレーダーの指とかも洗った直後でも絶対にウジ虫100匹ぐらいいそうだから、俺絶対無理だ。ダースレーダーの手を舐めるんだったら、俺はその辺のアスファルトをベルベルベルベル舐めた方がまだ綺麗だと思う。
だからいつもアスファルト舐めてる。
舐めてねえよ、お前。ダースレーダーの手か、こう2択に迫られたら俺アスファルトを舐めるけどね、そりゃ。
そう。うん、ね、はい、ダースレーダーの DJ ショーのハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。
ありがとうございます。
はい、ということでテーマと、
はいはいはい、
ね、なんかね、
今週のテーマが、うん、あなたがこうネットの情報で騙された、ネットのデマ、ネットの嘘情報、うん、うんなんですが、来てますかね。
うん、はい、ですね、
まあ、ネットの情報とかいっぱいね、こうデタラメのものとか本当多いから、うんうん、こうソースのソース元を頼ら辿っていかないと本当に嘘っていうのいっぱいあるからね。
はい、中野さん、
はい、中野さんありがとうございます。
はい、隠されたネットデマ、ダースさん、和尚さん、高澤さん、こんばんは。
こんばんは。
コロナ禍でのトイレットペーパー騒動や少し前ですが、うんうん、スマイリー菊池さんの一件など困ったネットデマが出回ることが多いですね、うんうん、自分が信じてしまっていたのは、はい、YouTube 上に上がっている司会者の小倉智昭さんの特ダネオープニング映像でおじぎのカツラが取れちゃった。
わかるわかるわかる、
うん、小倉さんのカツラ仕様はご本人もカミングアウト済みだそうなんですが、カツラが取れて地頭が出ながらも淡々とオープニングを進行する、さすがプロだなぁと感心したり、横にいるピーターこと、池田慎之介さんとミラーマンこと、うん、植草和秀教授が全然フォローしてないので何ぼさっとしてんだと頭に来たりしてましたが、うん、その後これはアイコラ職人が作ったギャグ画像だということをこの動画のを真に受けて同僚に話し信じていたことを笑われながら指摘されて知りました。うん、あとおっぱいは揉まれると大きくなるというのは信じているんですが、これはデマですか？
それは本当です。いや、このね、小倉さんのカツラ取れる動画は俺も見たよ。
見た？
これ俺もね、本当に信じた、最初見てた時、うん、よくできてんだよね、本当に。あ、おはようございますでボロンって取れて、本当にいい感じの取れ方なんだよね。しかも取った後のこのズラのハゲの頑丈リアルで、あれはね本当に騙される。こうなんかみんながこうね、焦りながら番組が進行してるっていう雰囲気がこうすごく手に取るように伝わるような映像で、でもあれ本当アイコラ映像なんだよね。あれはねよくできてる。
まあね、基本和尚くんの今の映像とか全部嘘だ。
どういうことだこれ。俺なんこれ全部
え
職も
裸でしょ。
裸じゃねえよ、T シャツマイカデリックの着てるわ、お前今日。懐かしいよ、ほら。
うん。おもちゃとかもだって、これ全部、偽物でしょ、うん、後ろにある
の。そういうのあるけどさ、あの、ズームの背景で。こんな特殊な背景ねえから、お前、ズーム上に。
いや、あのね、まあ、アイコラとか、やっぱ技術がね、
うん、
そのすごい進んじゃってるから、
うん、そうそう、あれね、その
ポルノとかに顔をはめて、
うん、
その人のポルノ動画ですみたいなのを作るっていう、うん、もう技術的にはかなり
の。もう全然、だってね、本当にその映画とか見てれば、本当にこれ、もう現実の世界じゃないかって思う CG 合成だらけなわけじゃん、もう。でね、その、あれなんだよ、小倉さんの、そのカツラ映像っていうのは、逆に、その映像自体が、全体がね、こう、VHS のテープを起こして、YouTube に上げたような、ちょっと荒い映像なの。 だからこそリアルっぽいんだよね、なんか。
見えるんでね、全体を揃えてるわけだよね、その。
そうそうそう。
下部分の画質に全体を落として聞こえるってことやってるでしょ、
うん、そう。それがなんかこう、リアルっぽい感じを、さらに拍車をかけてる。これぜひみんな見てほしいね。
いや、うん、だからね、この間ね、キャプテンアメリカを娘と見ててさ。
はいはい。
ウィンターソルジャーの方を見てたんだけど。
あ、ウィンターソルジャー最高面白い。
で、冒頭のね、船を、襲撃して、スカーレット・ヨハンソン、ブラック・ウィドウと、キャプテン・アメリカで襲撃するときに、
うん、
カットがドーンってあるんだけどさ。
うん、
で、僕は何気なく見てたら、
うん。
そしたら、娘が、スカーレット・ヨハンソン、この人綺麗だね、とか言ってたから、
うん、
あ、でも今違う人だ、とか言ってて、え？とか言ったら、スタントシーンで、
あ
一瞬だけスタントの人の顔が出るところで、
うん。
娘が気づいてて。
よく気づいたね。
うん、あ、今違う人がやってるね、とか言って。
注意してて。すげえね。
うん。わかんない。
結構スタントにしても、今ある程度ここもね、CG とかでうまいことやってそうだけど、なんかこう、例えば。
一瞬の雰囲気でわかった。
うん、わかる。まあわかる時もあるよね、そういうの。いや、でもそれよく気づいたね。あ、ね、そういうことか。今さ、多分、ちょっとコロナの影響でさ、撮影中止してる、また再開したのかな、うん、したらしいんだけど、来年公開のザ・バットマン、バットマンの新しい実写版の予告見た？
見てない。
ジョーカー。これね、
ジョーカーの後なんだけど。
これは、まあ、どうなんだろうな、系譜と言って言ったら、まあ、どこのものなのかな。でも、雰囲気的には、クリストファー・ノーランのダークナイトあったじゃん、
うん、
あれの延長の世界の雰囲気でもう予告みたいな久々にこれはやばいぞってなったね本当にこの来年公開のバットマン
ベン・アフレックではない
ベン・アフレックじゃなくてねこれはね、ロバート・パティンソンとかいう、うん、俺ちょっとわかんない役、まあ、有名
なジャスティス・リーグのシリーズとかもう終わりってことなのか
でもね、どこのラインのものを描いてるのか、ちょっとね、まだその、ざっくりとした予告で、物語があんまりこうわかんないんだけど、とにかく世界観が、
うん、
この重厚さ、そしてすごい広いようなストーリー展開があって、しかもおっかないんだろうなっていう雰囲気満載でさ、ジョーカーの最初の予告が出た時のあの怖さに近いものがあって、で、しかもね、その、
うん
結構ダークナイトでさ、とかまあバットマンビギンズとかもそうだったんだけど、今までのバットマンにはないさ、バットマンのこの格闘アクションの重厚さ、殴って痛いような殴り方してたじゃん。クリストファー・ノーラン監督で。あれの10倍ぐらい痛い殴り方してた。
バットマン。10倍ぐらい。
もうこのね、殴ってるシーンが1、2秒あるんだけど、そこだけで、この物語すごくハードで、ディティールもすげえ細かいんだろうなって雰囲気満載で、もうなんとタコ殴りしてたからさ、バットマンが。誰を殴ってるのかわかんないんだけど、その殴り方もすっごいね、うわ、痛いっていう重たいパンチの殴り方をしてて、もうこれもう期待大。とにかく見てほしい、この予告編だけでも。
じゃあね、コラ職人の人たちはその殴られてる方に和尚くんの顔を入れて。
あれで殴られたら、一発で顔から首が飛んでるような殴、もうほんと怖い殴り方でね。ああ、これもう本当楽しみ。来年、10月ぐらいかな。
来年の公開なんですね。
うん、なんか、その映画の制作陣の、まあ、役者さんなんだか、もう、スタッフさんかわかんないけど、コロナに感染しちゃって、撮影が止まってたんだよね、ずっと。うん、
ああ、なるほどね。
うん。まあ、今週ぐらいからまた復活したらしいんだけど、うん、まあ、楽しみ、これは。うん。はい、どうぞ。
ダースさん、和尚さん、高澤さん、いつも配信ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
その番号、投稿します。うん私が騙されたネットデマは、ナルニア・ヒロキさんが相棒で芸能界復帰という一方です。うん、結局、ナルニアさんを本人が否定されて、ぬか喜びに終わりました。とはいえ、いつの日か、歴代相棒が集結し、センターに立った杉下右京が、特命係、マッスンボーと叫んでくれる日を勝手に夢見ております。やすさん。
おー、相棒って俺、ちょっと見たことないんだけどさ。
うん。
その、ナルニアさん。
うん、
って方は、なんか、不祥事かなんかやったの？
うん、相棒は、
うん、
基本的には、ドラマとしてはね、水谷豊さんが、
うん、なんとなく、ざっくりは、ぐらいしか知らない。
毎回、お話の最後に、 お互いが口の端にポッキーを加えて、
うん、
カリカリカリカリカリカリカリって食べてって、
うん、
え、このまま行くと、キスするのしないの、
うん、お前、それ昔のコンパだよ。昔の合コンだよ。90年代のポッキーゲームだよ。
次回に続くっていうのを、ずっとやってきたと
は。AV だろ、お前、それ。もうほぼ、ほとんど AV、AV の最初の誰も見ないとこの、あの物語でありそうなとこだから。そんなわけねえよ、水谷豊だろ。
ポテロングの時も。
ポテロングは、同じだから。結構大人気ドラマでしょ、相棒って言ったら。
それの、水谷豊のこっち側に誰が行くかっていうのを毎回みんな楽しみにするから。
何なんだ、すごいなんか、ボーイズラブもいろいろ、いろんな要素が含んでるな、それ。
違う。性別はいろんな、年齢、性別問わずいろんな人が、水谷豊さんの、とポッキーゲームを遊ぶ
っていう。それで1時間、毎週、それで1時間持つの？そんな、そんな、こんな狭いような物語でさ。
いや、もうドキドキが止まんないよ、本当に。
いや、それで1時間やってんだったらすげえドラマだもん、お前。その、ポッキーゲームで1時間持たせて毎週やってさ、あんだけ大ヒットしてんだったら、相当監督すごいぞ、お前。
マップになったり引きになったり。
うん。
になろう。
いや、お前、ポッキーゲーム下から映したり上から映しても変わんねえから、お前。あと、ね、古いんだよ、ゲーム自体が。
ぐるっとこう、ぐるっと後ろを回って、ドーンが。ドローンから水谷豊かの。
ドローンから撮っても、周りぐるぐる回りながら撮っても、基本的に、そんなお前、物語が出ねえよ、そんなストーリーじゃん、お前。
いや、だから、すごいって言われてる、最後は。
なんなんだよ、刑事ドラマでしょ、相棒って。
違うよ。
ホッキードラマとかねえから、ジャンルの中で、お前。
いや、ホッキー三姉妹物語の続編からスタート
してる。ホッキー三姉妹物語、あれ、CM 上でちゃんとあるやつでしょ、あれは。
それの続編が相棒だ。
急に、三姉妹関係なくなっちゃうじゃん、お前、そうだ
よ。そういうことある。続編で、今までの三姉妹どこ行ったのっていう意外性からの相棒だ。
うん、全然
違う。三姉妹じゃなくて相棒。
意外性すぎるわ、お前。
うん、高木沙耶さんとか持っててね。
うん。
マリファナを加えてこうやって、クリクリクリクリ。
お前こっち側のさ、ジョイントのこの火の方は危なすぎんだろ、お前。どっち熱々だろ、お前。高木沙耶側はいいよ、これ。煙なんだから。火食ってんだろ、お前。こっち側の人は、お前。
だから。
危なすぎんだよ。
その、高木沙耶さんが出てた間は、水谷豊さんも結構大変そう
だ。高木沙耶は、ポッキー三姉妹には絶対入れねえから。ああいう人は、ああいうタイプの人は、うん、
いや、もう素敵でしたよ、その時は、本当に。だからやっぱり、うん、もうね、いつ楽器が出るのかみたいな、そういうね、スポンサー案件で楽器が出るんじゃないかみたいな、
さすがに楽器が出てきたら、まあ、ちょっとそのストーリーでもいけなくもない、いや、いけねえわ、そんなの、楽器でも無理だよ、それは。
いや、途中でポッキーが折れそうになって、みんな、はっ折れるっつって、
触って。自分へみたいな。
それで黒幕みたいなやつが、ポッキーを折ろうとしてね、うん、遠くからスナイパーが狙ってるんですよ。
この二人の間のポッキーを
ポッキーを振り抜こうとして感じて
ます。なんでポッキーごときで殺し屋が出てくるんだよ、お前。どういう世界観でやってんの、そこの世界。
それは毎回渡哲也さん。大門って感じ。
渡り哲也、無駄遣いすぎんだろ、お前。もっと大事に使ってやれよ、お前。
そういう、うん、そういう、
うん、違うわ、違うから。相棒はもういいよ、はい。なんだっけ、それメールね、はい、
うん。ですね、じゃあ、ツイッターでなんかあるかな？
ツイッターの方もね、はい、ハッシュタグダースオショー。
うん。
ツイッターもね、なんか、ツイッターとかで普通オタとか感想、番組感想とか皆さんくださいね、なんか。うん。
ね、ぜひね、うん。思ったことは何でも、ああ、して、ああ、うんこして、ハッシュタグダースオショー、みたいな、そういう
の。いや、もうそれは、そういうのはいいや。そういうのは本当番組に関係なさすぎるからさ。やめてください、そういうのは。
なんかさ、何でもハッシュタグつける人いるよね。
ああ、まあ、インスタとかね。
インスタでさ、すごい量のハッシュタグがついてるのってあるじゃん。うん、もう、書いたことが全部ハッシュタグになってるみたいな。
まあ、2、3年前とかにさ、こう、ハッシュタグで自分にこう、ツッコミ入れるみたいなブームがあったからさ、
うん。
で、俺しか思ってないんじゃねえの、ハッシュタグみたいなさ、とかさ、なんかそういう軽っこみとか流行ってたもんね、なんか。
いやー、だからね、
うん。
ハッシュタグ、まあでもハッシュタグ、そうね、まあ、結構泥団子も、
うん、
そんなにハードル高くなく考えてほしい気がするけどね。
もうね、うん、大体、もう適当でいいですから、皆さん、本当に。どうせ見るならさ、自分のものがちょっと読まれるたらいいな、ぐらいの気持ちで。
うん、で、ですね、アニャージローさん。
アニャージローさん、ありがとうございます。
うん、はい。ですね。私が釣られてしまったデマの投稿しますにゃ。
うん。
一つ目は、水を入れたペットボトルを家の周りに置くと猫よけになる。
うんうんうんうんうん。
猫は慣れたら普通によけて通るし、下手したら虫眼鏡効果で火事の危険もあると知りました。
わかるわかる、うん。俺も近所にね、いっぱい猫ちゃんいるけどさ、やっぱ、ああ、うん、置いてる家、いっぱいあんだけど、水、ペットボトル。うん、あの横でほんと普通にゴローンってしてたり
する。ゴローンってるよね。
うん。なんならあれ好きなんじゃないかって思ったりもするよ、もう。
うちもね、水のペットボトル結構毎週届くようにしてて。
うん、で、うんうん、
リビングの床にゴーンって置いてあるんですよ、すぐ飲めるように。
うんうんうん。
この真横で寝てますよ、猫。
あれは誰から発信されたかわかんないけど、あのね、ペットボトル、ね、猫よけはもう 100% 嘘です、あれは。うん。あとね、俺ね、やっぱ猫が、野良猫が入んないようにさ、よく自分家の庭とかに、こう、うん、ビニールのトゲトゲのこう、なんていうの、ギザギザになっててさ、ぱ、う、っ、ん、と見、遠くから見ると芝生みたいな感じなんだけど、うん、近くで見るとこう、トゲトゲの痛いのがこう、立ってさ、猫がこれは侵入できませんとか、要はホームセンターとかでも売ってんだけど、うん、あれの上を猫がね、つま先立ちでこうやって歩いてるの俺見たことあるからね。いていていてみたいな感じで、でもガンガン登ってて、肉球がこうですると、肉球を立てて、つま先でこう普通に歩いてってたりするからね。
猫はね、
もういろんなね、秘密兵器、猫よけの秘密兵器を上回ってきますから。うん。大体のもの。
まあ、野良猫がゴロって寝てるなんていいじゃんとか思うけどね。
うんうんうん。
はい。ですね、二つ目は、精液は肌がスベスベになるんです。サランラップで警戒したこともないくせに調子に乗った過去の私がこっぴどく怒られましたにゃーって言ってサランラップを巻いて試したのが大勝負ですから。
俺はね、掛け合いってね、
うん。
ラッパーと DJ の掛け合いだって。
掛け合い掛け合いまで、
うん。お前の顔にかけてやるって、うん、サランラップ越しに、うん、感謝したことありますけどね、
うん。そういうシリーズもありますからね。サランラップ越しだったらキスしてもいいよね、みたいなシリーズ。
ああ、まあね、そのね、アクリル板越しだったら、うん、そうそう、キスしてないとかあるもんな。
夏が大丈夫。ね。ね。あ、
はいはい。
なんかあるかな。
なんかありますか ?YouTube の方のコメントとかは
今、谷味郎さん。
あ、はいはい、ありがとうございます。うん。
で、あ、うん、まあね、これ普通歌ですけど。
うん。
犬好きさん。
はい、犬好きさん。
はい。はじめまして、ちゃんとお便りするのは初めてです。いつも聞いてます。はい、なかなか今週の泥団子に投稿するネタがなくてお便りできなかったのですが、おしょうさんは何でもいいからお便りしてくれと言ったので気軽に投稿できます。
うんうん。何でもいいよ。
最近のハーで個人的にツボなのは、開始直後にすでに始まっているのに、うん、まだオフの顔をしている二人を見ることです。
まあまあ、ズームあるあるっちゃ、ズームあるあるなんだけどね。うん。うん、
で金曜の夜はダースさんがお疲れ気味に見えることが多いので体に気をつけてください。これからもお便り積極的にしていきたいですってことで、
ああ嬉しいね、ありがとうございます。
もうね、金曜日はもう王将の相手するのかと思ってそれだけで疲れちゃってね。
相手とか言うなよお前よ。なんで俺がやってもらってるなんていうの、ベビースターみたいな気持ちでいたのお前は俺のこと。
いやいや、なんていうの、うん、やっぱ王将くんの気がね、
うん、
荒れないようにね。
何なんだよ。俺だって相手してやってんだよ。ダースのおしゃべり野郎がさ、まだしゃべり足りねえよ、だからまだなんか言いたいんだろうなと思ってさ。
言いたいんだろうな。
うん。
うん、まあでもね、なんだろう、金曜日ね、確かにちょっとなんか集中しちゃっていて、まあ今日みたいに、
まあね、
入ると。
今日はちょっと久々にね、この 事前収録なんだけどね、
う
ん、
それもだからやってみてね、実際これ公開してどうなるかってちょっと今日はお試しもあってね、うん、今までずっとね前の日とか木曜日とかに収録してたんだけど、まあ、うん、Zoom でライブでできるようになってから別にそれで普通にラジオみたいにライブでできるじゃんっていうのもあったんだけど、
うんうん、
まあ、あの元々のやり方はこっちなんだよね。
そうだね、だいたいまあ、うん、昼間収録したりしてねやってたけど、やっぱちょっと半年ぶりにねこうやって昼間やると、うん、なんかちょっと感じがやっぱ違うな、なんかいつも夜やってたから、うん、なんかやっぱ夜だとさ、うちアパートでさ、ちょっとやっぱ夜9時過ぎ10時11時ぐらいになると、なんていうの、大声出すのもちょっとだけでなんかこう、
はばかられ
る、うん、なんかトーンダウン若干してたけど、やっぱ昼間だとバンっていける感じがある。
という言い訳をして、切れ味が悪いのを今ごまかしてる。
切れ味はいいよ俺は常に俺なんかもう
切れ味はいいよと
か南のカミソリって言われてんだから俺
南のカミソリ初めて聞いたいいね、南のカミソリ
むちゃくちゃ言われてるよ俺、うん、
あ今杉並のカミソリが通ったぞって杉並のカミソリがコンビニに似てるカミソリが AV 借りに来た
むちゃくちゃおっさんじゃねえか AV 借りてるのがもう来週のテーマなんですけど、
うん、何がいいの、
ね、なんかね、昔ね俺まあ実家にいて福島に行った頃ちっちゃい頃、うん、自分家のまあテレビのリモコンを、
うん、
小学生の頃とかね、おじいちゃんが、うん、タッチョンパって呼んでたの。
タッチョンパ？
タッチョンパ。だからね、俺、そう、リモコンのことを。
タッチするものみたいな、
ね。そういう意味なのかな。だからなんか、タッチョンパ取ってみたいな感じで。
バ
ー、うん、タッチョンパどこあんのなんて、こう、じいちゃんとか言ってたから。だから結構ね、うん、タッチョンパっていうのはもう、みんなが言ってる言葉だと俺思ってたの、小学校の頃。
うん、
で、学校でさ、板尾に、とか小学校一緒だったけど、うん、板尾とかに聞いたら、そんなこと全然呼んでなくてさ、結構だから小4ぐらいの時に、あ、うん、タッチョンパってうちだけで呼んでる呼び名なんだ
って。
う
ちの故障だったんだってね。
そうそうそう、うん。なんかそういうさ、ものって結構各家庭、地方によってもなんか我が家だけで呼んでる呼び名とかあるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかそういうのあったら
自分家だけの呼び名ね、
うん、そうそうそう、うん、なんか我が家では例えばなんかこうテレビのことをこう呼んでますとか、うん、とか独自の言い回しとかありそうな気がしてさ、お昼のご飯のことはこう呼んでますとかさ、おやつのことはこう呼んでますとか、うん、
うちはね、特にうちの、妻がね、
うん、
チャーハンのことをチャーさんって呼んでる、ね。
チャーさん、かわいいね、うん。なんかまあ、うん。
チャーさん
うんうん。でもなんか、キュウリさんとか呼ぶ、そういう年配の方とかいるもんね。うん、その、さん付け、野菜に。チャーさん。チャーさんだと完全に加藤チャーのことを慕ってる人に聞こえるけど。チャーさん、うん、今日、ほんと機嫌悪いらしいから、ね、みたいな。奥さんやばいらしいよ、みたいな。チャーさんいい
じゃん。チャーさんがね、豪気とかがやってるイベントとかにも遊びに来てましたからね、昔。
チャーさん。
オラウタンに、チャーさんの奥さん。
あ、加藤チャーさんの奥さん？
そうそうそう。へ
ぇ
ー。吉祥寺とかのクラブとかに遊びに来てたけど。
すごいなんかチャーさんの友達はかなりエグザイル的なこうイケイケの人たちがいっぱいいる写真見たことあるけどね、うん、
じゃあまあ我が家のねだけで、うん、通用していた呼び名みたいなのを、うん、ちょっと
我が家の呼び名
募集しますよ、
うん
うん、はい、でね、和尚くんどうですか、はいはい、最近の告知事としては
告知事は、まぁ、ちょっとね、まだイベント、まぁ、お休みって感じなんですけど、まぁ、ワクワクチャンネル、DJ オショーのワクワクチャンネル、YouTube チャンネルで、ちょっと、今週、まぁ、土曜日アップの予定でいるのが、これ、出ますか、コルトパイソン。
パイソン。
コルトパイソンっていうのはね、これをみんな意外と知ってると思うんだけど、シティハンターのサイバリョウが使ってたね。
うん。
回転式のピストルなんですけど、これのね、ガスガン。これをね、ちょっとレビューしてみたいと思います。
海坊主はバズーカーで対決するかね。
炭坊主はね、ドカーンってやってね、最近ね、なんか、シティハンターをちょっとこ、まあ、今回のこのね、コルトパイソンレビューするにあたって、ちょっとね、シティハンターをアニメで見直してたの。うん。シティハンター2かな、
うん、
で、そこで、
シティハンター2ってさ、まあ、あれ、うん、BM ネットワークのゲットワイルドが主題歌なの、どっち？
ゲットワイルドじゃなくて、あれは、岡本、安幸さん？
安幸？うん。
ドンチョンバッチョンバーみたいな感じで歌のやつで、それ見てたらさ、まあ、たまたま見てたのが、なんか、冴羽涼が、
うん、
若手のアイドルの護衛をする、警備のアイドルがなんか狙われてるから、その警備をするみたいなストーリーのやつでさ、まあ見てたらさ、まあもちろんもう名だたる声優さんが出てるんだけど、そのアイドルの声優さんだけね、あ、私は誰かに狙われてるわみたいな棒読みなの。え、ちょっと待てよ、このシティハンターってもう名作中の名作なのに、なんかとんでもない棒読みの声優が出てきて、あれ、私は誰かに今狙われているのかもしれないみたいな感じのこと言ってんの。なんだよこの下手くそな声優と思って、
うん、
ネットで調べたら声優北昇さゆりだったの。
むしろ
デビュー当時の本当に国鳥さゆりとこう、なんていうの、ちょっとキャラクターをこう照らし合わせて、そうそう、もうゴリ押しで多分、声優をやらせたこう力技でねじ込んで、もう本当に聞いてらんないレベルの、もう棒読みでさ、まあシティハンターっていうこんな名作ね、あの海坊主だってトランスフォーマーの源田さんっていうね、もう本当大御所、あの映画とかではターミネーターとかのシュワちゃんの声やってる人とかが海坊主やってるぐらいの
名作とかありますよね。
うん。でもこんなね、なんかこう、すごい、なんか、事務所が無理やりねじ込んできたんだろうな、みたいな感じの、デビュー当時の国鳥さゆりが棒読みをしてた回もあったりしてね、ちょっとびっくりしました。
バレンタインデーキーズの国鳥さゆりね。
そうそうそうそう。まだ、ない、本当デビューしたての頃だって感じだったね、なんか。
それこそ、海坊主と、サイバー寮は、敵対したり、味方になったりっていうさ。
そうそうそうそう。
お互い傭兵だから、違うところに惑われると、対決決まれば、助け合うこともあるみたいなキャラなんだけど。
うん、そう、なんかね、結構こう友情的な熱い男同士って感じ。うん。
壁一枚を、
うん。
挟んで、両側に海坊主とサイバー寮がいて、
うん、うん。
サイバー寮がコルトパイソンがこうやって出てきて、反対側で海坊主がバズーカを構えながら、一度も発射できる状態で、
うん。回
復するときがあって、
うん。
すごい緊張した状態で、撃ったら、撃つんだったら撃つぞみたいな状態で、
うん、うん。
やってるシーンがすごいね、印象に残ってて。
そうそう、結構やっぱそういうシーンはね、こうなんか熱い男の関係を意外と描いててさ、なんかこうグッとくるものがあるよね。で、やっぱあとね、香りはね、すげえ出てくるね、アニメの中の劇中のファッションが、本当にこれかなりかっこいい、おしゃれだね、やっぱ今一回りして。うん。で、やっぱ可愛いな、香りは。
10トンハンマーの香りね。
ネットンハンマー、うん。
木村香織。
まあ、木村香織ね、うん。鬼、元相方の、冴羽涼の相方の妹。冴羽
涼の、だから、一巻第1話がさ、
うん、
エンジェルダストでジャンキーになってるやつが、
うんうん。
確か出てきて、
うん、
1話第1話だったと思うんだけど、
うん。
それのね、なんかすげえ怖えと思った記憶があるね、小子の問題読んで。
なんかこう。
エンジェルダスト、エンジェルダストと、うん、っていう。
うん、わかるわかるわかる。なんかこう、地下の、なんか倉庫みたいなとこに、なんか押し込められたりしてさ、うん。結構やばい薬物をこう、なんかやってんだよね、あれ。
で、うん、ね、掲示板に XYZ って書いてるって話でしょ。
あ、懐かしいね。掲示板の、本当に特番だもんね。
実写版やってたよね、最近。
実写版もあるね、海外版の。うん、うん、結構それが。
武器とかってどうなの？
あ、俺ね、実際見てないんだけど、イメージポスターだけ見てたけど、UK、ヨーロッパのキャストでやってるやつとか、すごいなんか香りとかね、サイバリオとかね、外国の俳優さんがやってるんだけど、すごいイメージ通りの雰囲気だったな、なんか。
あ、本当に。
うんうん。
あるんだな、うんうん、まあ、じゃあ僕はね、
はいはい。
来週の26日の土曜日に、
うん、
池袋の東京芸術劇場で、はいはい、ボーン&クリエイティブフェスっていうのがあるんですけども、
うん、
そこで現代音楽のアンサンブルノマド、
うん、
の公演に客、ゲストとして客演として参加して、はい、現代音楽の曲で、ボーカルパフォーマンス、ラップではないんだけど、
うんうん、
なんか歌でもないみたいな感じの、
うん、
リーディングっていうのかな、なんかそういうのすんごい難しい曲で、これから来週だからもうリハを考えやんなきゃいけなくて、
それはなんていうの、このオーケストラ的なものと、
オーケストラ、うん、何回かね、あの8台の方にも出てる。
あ、前なんかオペラシティとかでやってた。
そうそう、オペラシティでやってた。今回池袋に出てきた芸術劇場で。
また幅広くいろいろやってますね。さすがっすね。
で、まあ、あの、さっき大将くんが言ったね、その、大井お茶のリリック大賞、うん、これはまあ、ツイッターで投稿可能で、うん、まあ、何回でも投稿可能で、ツイッターのが非公開になってたり、す、
う、
る、
ん
と、反映されないので、
うんうん、
ハッシュタグリリック大賞をつけてつぶやくと、うん、何でも参加可能なキャンペーンとかっていう。
応募して、まあ、応募したけどダースレーダーのことブロックしてたりしたらこれどうなの？
まあでも僕はその場で見れなくても、うん、あの伊藤園のアカウントをブロックしてたら多分ダメだと思う。
それはダメだよな。
うん、僕個人は別にどうでもいいと思いますよ。
はいはいはい、
最初に集計されたものをずらってもう一回見ることになる。
かなりの数を見ることになるんだろうね、その1ヶ月後に。
かなりの、うん、投稿されるとは思いますから。まあでも、うん、あの、ルールはね、オフィシャルのホームページに載ってますから、概要として、
うんうん。みんな僕と戦ってくれよ。うん。
まあ、言ったら、一応だから僕的な、クリテリアっていうのかな。審査基準っていうのをちゃんと決めて。
あ、でも俺が作った俳句ダースレーダー読み解く力あるかな、ちょっと不安なんだよな。もうマジ傑作できてるからな、頑張って審査してくれよ。
皆さんね、ぜひ応募してくださいっていう、
うん、
ね、まあ公平にね、僕は、見たいと思いますが、
うんうん、うん
うん、まあ実際ね、時期とかもね、だね、応募数がどれぐらいになるのかちょっとわかんないからね。
まあだってさ、ヒプノシスマイク案件でもあるから、これはもういろんな人が多分応募すると思うよ。その、うん、ヒプノシスアイテムとかも欲しいわけじゃん、やっぱファンの人は。
うん。うん、ヒプノシスマイクの、
多分、奥のレベルを多分後で見なきゃいけないレベルになると思うよ。
ああ、億単位の新しい配布が生まれたとしたら、その時点でキャンペーンは成功だとは思いますよね。
まあね、うんうん。
新しい、
まあ。すごい数は応募されるんじゃないですかね。やっぱ伊藤園でもあるしね。うん。
ツイッター限定みたいですね、これは。
うんうん。ね、まあ今時な感じだよね。やっぱツイッターで応募するっていうのは。
はい、はいはい。まあそういうのもやってたりします。あとは、まあまあ、あとは、随時更新って感じで、
うん。
考えています。はい。ということでですね、
はいはい。
まあ、あ、そっか、ライブでやってるつもり、ライブだけど収録だった。
ああ、ああ、
で、来週のね、泥団子のテーマが、うん、家でだけ通用してたかもしれない用語。
うん。うん、
特殊な呼び名なんか。
そう。我が家の呼び名。
我が家の呼び名みたいなのを募集したいと思います。うん、で、その他ね、ゾータとかも、募集しております。宛先は info@hotgate.link、うん、あるいは、うん、タグダースおしょう、あるいは、YouTube のコメント欄などに書き込んでください。
はいはい。あ、まあ、あとなんかこう、二人に話してほしいテーマとかあったら、まあ、そういうのでもいいですし、うん。うん、そういうのもください、皆さん。はい。
まあまあ、おしょうくんがぜひ着物でも、に戻ってほしいとかね、そういう要望とかね。
それは、もう、それはないな。それはお断りします。
お断りする。
うん。うん、そうそう。
うん、
あとは、まあ、ダースレーダー、その、眼帯、うん、なんかちょっと、たまに反対側になってますよとか、そういうツッコミとかもね。
うん、ね、なんかね、ニュースラップジャパンで一回そのネタをやったんだよ。
あいつ違う、今日は逆だよみたいな。
そう、あのさ、CM またぎで、
うん、
それこそ M1 の後で、
うんうん、
スーパーマラドーナの田中さんがさ、
うん、
あれ後で、毎回、なんか細かい、なんか細かい。
あ、じゃじゃん、今、ベルトが今反対側になってます。
まあ、テッテレー、なんだっけ、テレッテレーみたいな。
テッテレーか。
テッテレーだ、テッテレーで、こう、 あれをね、一回反対逆になってますね、やったんです
。ああ、いいね。それはいいね。それピッチリだね。
ピッチリ。
しょうもねえことやるって、あれ結構面白いもんな。
あんまりね、あんま盛り上がんなかった気がする。
そああ、うん、盛り上がんなそう。あれ、かなり高度なテクがいりそうだもんな、あれ。よく M1 の時にやったよな、あのレッ
ツ。あれを。ね、
はいはいはい、
まあまあね、そんなこんなで、じゃあ来週もぜひよろしくお願いしますということで、片目のダンスの2ことダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オッショでした。
はい、2人揃って、
ありがとうございました。